イス775公開生放送スペシャル若者編。こんにちは、 FM 舞鶴パーソナリティの立松菊江です。この時間は7個ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルを東舞鶴にありますショッピングセンターラポールからお送りいたします。さて今日は2021年12月25日土曜日、7個ウィークエンドプラスをクールチョイス775公開生放送スペシャル若者編として進めていきます。さてクールチョイスとは、日本が2030年までに温室効果ガスの排出量を 26% 削減する目標達成のために、省エネなどの行動を通してあらゆる賢い選択をする国民運動のことです。 FM 舞鶴もクールチョイスに賛同しています。さて今日はクリスマスということでね、もうラポールはたくさんのお客様がいらしているようですね。そして今晩から大雪になるようで、ね、お車運転される方、お出かけの予定の方ですね、本当に気をつけてお出かけください。さてそれでは早速ですけれども、本日のクールチョイスゲストをご紹介したいと思います。本日のクールチョイスゲストは舞鶴工業高等専門学校の高辻優希くんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、高辻くん、優希くんはラジオ初めてですか？
いや、何回かはあります。はい、
そうなんですね。じゃあもう慣れてらっしゃるということで、
はい、
はい、じゃあ今日は一緒にクールチョイスの番組よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それでは今日は舞鶴工業高等専門学校の高辻優希くんとともに、7個ウィークエンドプラスをクールチョイス775公開生放送スペシャル若者編として進めていきます。よろしくお願いいたします。そして今日のクールチョイスのテーマは食品ロス削減の普及促進です。リスナーの皆さんと一緒に地球温暖化防止について勉強していきたいと思います。ウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、本日も東舞鶴にありますショッピングセンターラポールから公開生放送でお送りしています。さて今日のゲストは舞鶴工業高等専門学校の高辻優希くんにお越しいただいております。改めてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうですか、そちらで座ってなんかこうトークしてみる感じは。まあ、何回も出てるからね。
でも緊張しますね、やっぱり。
そうなんですか。はい、なんかすごい落ち着いてる感じがしてますので、はい、クールチョイスご存知ですか。クールチョイスについてはどうでしょう。
はい、知ってます。はい、
どんなイメージですか。
どんな、なんか
できそうって感じとか、なんか普段やってることあるとかいます。
一応節電とかは
すごい
してると思います。
ね、心がけてるっていうのは結構すごいですよね。
はい、
ね、なんかつけたら消すみたいな。
あ、そんな感じです。はい、
ね、やっぱ大事ですよね、そのまめな。
本当、大事だと思います。ね、
はい、ありがとうございます。でそれではそのクールチョイスについてです。2015年、世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。 さてこの FM 舞鶴ではですね、このクールチョイスキャンペーンに賛同しておりまして、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化対策に貢献する賢い選択、クールチョイスに関する情報を発信することで地球温暖化防止に取り組んでいます。そしてですね、今日のクールチョイスのテーマは、はい、食品ロス削減の普及促進についてです。食品ロスどうですか、ゆうきくん。
いや、もう昔から多分言われていることなんで、うん、はい、多分クール、そうですね、うん、まあみんなに馴染みはあるんじゃないかなと思います。
はい、ね、なんかなんとですね、このクールチョイス、
はい、
平成30年度はですね、
はい、
600万トンあったそうなんですよ、日本で。
やっぱ、ね、象何頭分かみたいな。
ね、本当ですよね、はい、もうこれを考えると、この大量の食べ物が無駄になっているというね、はい、現状と、そしてですね、これを焼却するとまたそのガスが出てしまうというね、なんか二度悲しいことがあるという、
確かに
ね、ことなので、まあ、こういった食品ロスなんとかしていきたいですよね。
ほんまそう思います。
ね、ゆうきくん自分でできそうなこと何かありますか、こう高校生として。なんかありますか、
なんか どっか食べに行った時に調子乗ってでかいの頼まないとかですかね。うんうん、
やっぱ食べきれないものですか。
いや、たまにお店によって大とかって量違うじゃないですか。それでちょっと
ね、すごい量出てきちゃう。
はい、そうです、そうです、
ね、
そういうのをなくしていったら、まあ、うんうんうん、マシになるんじゃないかなとか。
なんかおかわりみたいなのできたらいいんですかね。そういうんじゃない、
まあ、どうなんやろう難しいですね。
難しいですよね、
はい、
やっぱりこの外食産業で結構ね、このロスになってる、まあ、廃棄されてる量っていうのは324万トンだったというね、はい、この600万トンのうちに、だから半分以上ですよね。
すごいです
ね、やっぱりそう考えるとね、そういった最初の注文からもうね、はい、食べられる量もやっぱり頼みたいですよね。
あ、そうです
ね、なんか残すの申し訳ない感じもしますよね。
確かに確かに、
ね、分かりました。でゆうきくんは普段はなんか部活とかされてるんですか。
あ、僕は吹奏楽部に入ってます。
うん、あ、ほうほうほう、吹奏楽、
はい、
楽器は何を。
楽器はサックスをやってます。
あ、サックスいいですね、かっこいいですね、はい、
ありがとうございます。
やっぱり吹奏楽だけじゃなくていろんなジャンルも弾けるんですか。
いやー、サックスはちょっとまだ始めたばっかりなんで、
うん、そうなんですね、はい、なんか音が出ないイメージがあるから難しいっていうか、そんなことはないですか。
あ、サックあと、うんうん、木管楽器っていうのがあって、はい、サックスと同じ系列のクラリネットとかってあるじゃないですか、うん、
はい、
多分クラリネットとかよりも音は鳴らしやすいんじゃないかなと思います。
そうなんですね、はい、なんかね、その吹奏楽部でこう例えばコンサートを開いたり、はい、合宿行ったりみんなでやるときになんかこの食品ロスとかいうのはなんか関係できることってあります。一緒にお弁当を食べたりとかそういうときとかあるんですかね。
今はできないんですけど、
あ、そっかそっか、そうですね、
ご飯とか食べれない子とかいるじゃないですか、うんうん、余計、
あ、はい、
それで、
はいはい、
お弁当とか配られた時に、はい、その子の分を先に取ってあげたりしたら、まあ、いいんじゃないかなって思います。
あ、いいですね、シェア、
は
い、最初にシェアしちゃうというね、
はい、そうです、そうです、そうです。
あ、なるほどね、やっぱ大事ですよね、そういう意識がね、
はい、
なんかすごい。でもね、結構人数いるんですか、その吹奏が。
いや、もう今は多分十何人ぐらいかな、そんぐらいと思います。
もうみんなでコンサートとか、 なんか発表会とかしていく感じですか、これから。
あ、そんな感じですね、はい、
じゃあね、一緒にこう移動したりすることも多いので、
はい、
またね、そういった昼食一緒に取るときとかがあったら、
はい、
ね、
はい、
そのみんながしたらまたそれでちょっとは食品ロスがなくなるかもという、
はい、そうです
ね、感じはありますよね、
はい、
はい、ありがとうございましたね。こういった、ね、生 の高校生の声を聞くというのも、ね、大事ですよね。やっぱりこうみんなで考えるというのがとっても大事ですもんね。
ここも大事だと思います。
はい、ありがとうございました。それではここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。 さて今日はですねもう一方ゲストの方がいらしてます、今日の番組後半のクールチョイスゲストは FM 舞鶴ジェネラルマネージャーの時岡さんです。よろしくお願いいたします。
はい、時岡です。よろしくお願いします。
お願いします。なんかね、あの不思議な感じですけれどもよろしくお願いします。
そうです ね、はい、立松さんとこの番組
そうですね、
はい、やるの初めてですかね、
はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでもうねクールチョイス7757 7月からですか。今年
そうですね、8月から、うん、はい、うんうん、あのかなり特別番組をですね、はい、あの組んでですね、うん、やらせていただいておりまして、はい、このラポールはですね、はい、第2第4の火曜日、うん、それから、第3日曜日、第4土曜日ですか、
はい、
というような感じでね、放送させていただいておりまして、でこのクールチョイス事業っていうのはあの、まあ、地球温暖化防止のために、我々ができることをやっていこうという、国民運動なんですけども、はい、FM 舞鶴はですね、そういう活動を、まあ、この地域のコミュニティ FM を通じて皆さんにいろんな情報をですね発信して、メッセージを発信して、うん、でこうライフスタイルをですね、少しずつ意識を変えていこうと、はい、いう活動をしているんですね、
はい
はい、ですのでこのラジオっていうのがですね、うん、こう毎日まあ、聞いていただいていることが多いの で、
う
ん、
そうですね、
その中でこう何気なくですね流れてくる情報っていうのがすごく大事だなと我々は思ってまして、うん、その中に、まあ、生活の中でこうちょっと変化できることができればですね、うん、それがこう地域から広がっていけばですね地球温暖化防止にすごく貢献できるのかなというふうに思ってます、うん、はい、
はい、そうですよね。やっぱりこう普段耳にすることってすごくなんか頭に残りますよね。
そうですね、うん、もちろんラジオですので、うんうん、音でしか伝えられないんですけども、はい、まあ、情報であるとか、うん、それから今年はかなりいろんなゲストの方にですね、うん、出演をしていただいて、はい、なおかつその我々も出張スペシャルということでですね、うん、はい、いろんな場所に出かけて、いろんな方のお話を聞くことによって、またちょっと違った方でですね情報を伝えると、うん、はい、いうようなことをしております。
そうですね、なんかやっぱりゲストさんでもすごくこのクールチョイスに日々っていうか普段から取り組んでいらっしゃる方も多かったですよね。
そうですね、やっぱりなかなか見えないんですけど、はい、皆さん聞いてみるとですね、うんうん、意外にいろんなことをもう普段からもうすでにやってられるっていう方がね、結構いらっしゃるので、はい、まあ、そういう皆さんの、うん、そういうライフスタイルをですね、このラジオを通じて多くの方とシェアするとですね、うんうん、あ、なんかそんな簡単なことなら自分もできるかなっていうふうに気づいていただけるといいなと思ってですね、はい、いろんな方にこの、まあ、8月からインタビューなんかをですね、うんうん、はい、させていただいてます
ね。え、なんか私は結構若者編というね、ところにこう当たるところが多かったんですけれども、やっぱり若い方でも本当に考えていらっしゃる方が多いなっていうのは印象に残ってるんですが、
そうですね、うん、はい、この週末のですね、はい、ラポールの、うん、公開生放送はですね、はい、特に今年は若者編ということで、うん、放送しておりまして、8月からですね、7月からですね、11回、放送をしているんですけども、先ほど出ていただいた、ゆうきくんなんかも含めてですね、日生高校の皆さんとかですね、はい、高専の皆さんとか、それから、まあ、琴アンサンブルトイキンさんといって、ことのですね、演奏、はい、ライブをいろんなところでされてる皆さんとか、
はい、
舞鶴海洋少年団の皆さん、それから、まあ、パフォーマンス歌だったりされてるパルテポルテの、はい、女の子たちですね、
ね、
そうですね、そんな方に、うん、あ、ボーイスカウト舞鶴第6弾の皆さんにも出ていただきました ね、
ね、はい、ね、結構小さい、まあ、小学生とかですね、はい、中学生ぐらいのお子さんでもやっぱりいろんなことを考えてるんだっていうのをね、
あ、そうですね、
私も、はい、インタビューしながらとってもなんか感じたんですけれども、
そうなんです、
ね、
実は今学校で結構環境の教育っていうのは進んでますので、
はい、
子どもたちの方が、うん、正確な知識を持ってる場合があるんですよね。
なるほど、
ですからその子どもたちにですね、うん、学んだことを発信してもらうってこれはすごく大事なことだと思いまして、
はい、
まあ、それを逆に大人が聞くことによってですね、なかなかこう大人っていうのはもうすでにこう発信されている、例えば、テレビの CM だとかですね、うんうん、そういうものっていうのはなかなかこう耳に入ってこないというか、
はい、
聞き流してしまうとか、うんうんうん、いうことあると思うんですけど、はい、この子どもたちがですね、改めて同じようなことをですね、話してくれると、うん、なんか説得力あるような、うん、気がするんですよ ね、
そうですね、
不思議なものでね、
そしてなんかそれを実行しているというのがね、はい、
そうですね、
ま
あ、子どもたちもやってるんだから、うん、大人もやっぱり守っていかないいろんなことがあるなとかですね、うん、はい、ということでやっぱりその、まあ、もちろんこの地球温暖化の問題っていうのはですね、若者たちこう未来の世代に一番大きな影響が、うん、出るというふうに言われてます、はい、ですので、まあ、子どもたちのために私たちが今できることをするっていうのは非常に大事なことなんですけども、やっぱり今の子どもたち若い人たちも非常に危機感を持ってますので、そういう若者がですね、やっぱ発信していく、はい、ということが非常に大事だと思いますし、うん、まあ、それをお手伝いできるのがこういうコミュニティ FM とか、メディア、もちろんインターネットもねそうなんですけどね、活用できるなというふうに思ってますね、はい、
ね、やっぱりゲストでねこうやって出ていただいて生の声を聞くというね、それをまた若い方が聞かれるという、ね、このやっぱり流れがとってもいいですよね。
そうですね、はい、
わかりました、ありがとうございます。ではですね、1曲挟みまして引き続きまたお話を伺っていきたいと思います。それではここで1曲お届けします。ノラ・ジョーンズでクリスマス。ここまでの時間はユーサイクンツアーでおなじみの株式会社コスモ観光の提供でお送りいたしました。ナナコウィークエンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャルを本日は東舞鶴にありますショッピングセンターラポールからお送りしています。そして今日のクールチョイステーマ、食品ロス削減の普及促進をするために私たちができることを皆さんと考えています。さて本日前半は舞鶴工業高等専門学校高辻優希くんにゲストで出演いただいております。そして後半は FM 舞鶴ジェネラルマネージャー時岡さんにお越しいただいてます。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで時岡さん、今日はですね食品ロスの削減普及促進についてということなんですが、このもう今日がクリスマス、そして年末年始とありますけれども、このクリスマス年末年始、ね、たくさん人が集まったりする、そういった時のこの食品ロスの削減というのは何かこうご提案とかありますか？
そうですね、うん、ちなみにやっぱり今日、すごくラポール、うん、人多いですね。
多いですね、
いつもより。びっくりしました
ね、はい、やっぱりあれですかね、クリスマスだからですかね。
いやもうちょっと今日クリスマスですね。ホッピング抽選番号、うんうんうん、今日発表されまして、
はい、
で明日も発表されるんですかね。
そうですね、明日までです、ね、
はい、やっぱりね、皆さんクリスマスなのでこう買い物、それから、うん、まあ、お正月の買い物もねこれからですよね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、
はい、でまあ、こういう時にですね、やっぱりお正月だからとかこうクリスマスだからとかっていうことで、まあ、普段買わないものをですね、買ってしまう、
うん、ありますね、
はい、まあ、魅力的なものが、うん、ラポールにもたくさんありますので、
そうですね、や っぱりチキンとかね、いろいろ見ちゃうと買いたくなっちゃいますよね。そう
です
ね、
まあ、でもこれ、まあね、ラポールさんも含めて、やっぱりこう販売される方はですね、はい、まあ、こういう時期だからこそ、こういうのを皆さんに買ってもらいたいというものでやっぱあるので、まあ、例えばこれからでしたらおせちとかですね、もう注文されたりとか予約されてる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、そういうのをね、まあ、こういう時期だから、買っていただくっていうのはこれすごく、いいことだと思うんですけども、まあ、その時にやっぱり、残すぐらい買うとこうもったいないので、
うそうですね、
やっぱり、まあ、家族の数とか、はい、まあ、自分の食べる量ですよね、考えて、まあ、妥当な量でですね買っていただいて、で、まあ、特にお正月とかはですね、お店とかがちょっと休みになったりとかすることもあるので、まあ、その分ちょっと多めに買ってですね、生鮮食品とかで、結局やっぱり、正月1週間休みとかあるとですね、傷んでしまうということがあると思います。ですんで、まあ、なるべくそういうのをちょっとこう計算していただいて、まあ、いわゆる食品ロスにならないようにですね、気をつけていただくっていうのは、まさに今皆さんねできることかなとは思うんですよね。
そうですよね、やっぱり今の時期のテーマですよね、この本当に食品ロス削減というのはね。
そうですね、
はい、私もついつい買いすぎちゃうんですけれども、結構ですね、切って冷凍して保存したりするんですね。
はい、
なんかそうするとまた食べたいなと思うときにアレンジをしてこう食べられるというね。
そうですね、
そういった工夫もね、皆さんできたら、やっぱり少しずつゴミになるものは減っていくし、やっぱり私お野菜作ってるんで、
はい、
やっぱりこう作ってる方は本当に大切に育ててらっしゃると思うんですよ。
そうですね、
お野菜にしてもお肉にしても、
はいはい、
なんでやっぱりそういった、ね、生産者さんのこの意識も、ね、ちゃんと大切にされるんじゃないかなっていうのは感じますね。
そうですね、だから買うときにやっぱりいいものを選んでいただくっていうこともですね、これ食品ロスにつながると思うんですよね。
なるほど、
まあ、特にその生産者さんのその思いとか、あ、こういうふうにして苦労して作られたもんだなと思ったらですね、まあ、食べる時もしっかり味わって、食べると思いますし、はい、っていうことはもちろん捨てるのももったいないなというふうに思いますよね。残さずに、まあ、例えば野菜の皮とか剥きすぎずにですね、はい、まあ、剥いてもこれもなんか別の料理に使えるかなとかですね、だからやっぱりそういう食べ物を大事にというか、その、まあ、作った方のこう思いとかですね、作った場所であるとか、作り方とかですね、まあ、そういうのもすごく、そうですね、これからやっぱりそういうものが大事になってくる世の中になるかもしれないですね。
そうですね、やっぱりそれを思うからこそこの食品ロスがなくなって地球温暖化防止につながるという ね、いい流れに、
そうですね、
なっていくんじゃないかなと思いますよね。
は
い、
種松さん、ちなみに野菜とかだったらその、なんか凍らせてとかですね、冷凍してっていうのはどういうものをするんですか？
いや、もうほとんど私は、はい、たくさんあるときはほとんども刻んで冷凍しておきますね。
あ、そうですか。それは、はい、何ですか、いっぺん茹でたりとかして、
ものによりますね。ちょっとゴリゴリしちゃうもの、じゃがいもとかはさっと茹でたりとかしますけど、はい、あとはですね、ほとんど生のまま刻んで、
あ、そうなんですか。
できますよ。もう今ですと、
例えば何ですか、
今の時期ですと、はい、白菜とか。
白菜、
たくさんあると、丸ごと買うと結構困るじゃないですか。あれを刻んでそのままもう袋に入れて冷凍するんです。そう、それで凍ったままお汁にこう入れたりとかすると、そのままこう柔らかくなりますので。
あ、なるほど、なるほど。
もう、溶かしちゃうとことでもってね、水分が出ちゃうんで、凍ったまま、
そのお湯熱湯とかに入れるんですね。
そうです、そうです。
そうすると別にそのままの生の時とあんまり変わらなく
なる。そうなんです、違和感はないんですね。
あ、それはいいこと聞きましたね。
で、そうなんで、例えばですね、大根とか、まあ、大根ちょっとあれかな、なんか火がね通りやすくなるんですよ、
凍らせると。
そうです、そうです、繊維が一旦砕けるんで。
あ、
そうなんです。
なるほど、うん、そうですか。
なので、まあ、本当に 少人数のご家庭とかでしたら、はい、やっぱりたくさん買った方が安かったりすることもありますよね。
ですよね、
うん、でそういった時はもう刻んで冷凍しておくのがいいかなとは思います。
なるほどね、はい、それはすごくちょっと僕全然今までイメージしなかったですね、うん、大根凍らせて保存するとかね。
そうですね、
なんかちょっといつも
ちょっと食感は変わりますけどね。
なんか冷蔵庫の中で冷やしといて、うん、知らない間にこうちょっと水分なくなって、うん、しなびたりとかしてるんで、
はい、やっぱり野菜も取ってからも成長するの で、はい、キャベツとかもこう割れてきたりするじゃないですか、ずっと入れること、はいはいはい、なんでキャベツとかももう早めにこう冷凍しちゃうんですね。
冷凍しちゃう。
あ、そうです。
そうですか。それは結構皆さんご存知でしたか
ね、 なんかね、
野菜は何でも冷凍して保存して食べられるそうです。
食べられほとんどいけます、はい、でそれって栄養もそこで止まるので、はい、どんどんこう栄養ってなくなっていっちゃうじゃないですか。
抜けちゃうんですね、
はい、それが、まあ、冷凍するとそこである程度止めることができると聞いてますの で、
は
い、
そうですか。
まあ、それもいいんじゃないかなっていうのは。
じゃあ田島さんのところは結構冷凍庫大きいんですか。
そうですね、私、ええ、冷蔵庫も冷凍庫も大きいのを使ってます。
あ、そうですか、やっぱりいりますよね、はい、あ、なるほど、ね、それはいいことです。
まあ、でもそういったことでね、はい、まあ、旬の時にお安く買って、ね、保存して、はい、このフードロス少なくしていくというのはね、とてもね、いいんじゃないかな。それも本当に経済的ですし、
は
い、
なるほど、
いいんじゃないかなと思います。
じゃあこれでフードロス解決ですね。家庭でのフードロスは。
そうですね、まあ、お野菜についてはこれでいけるのでは、はい、
じゃあ今日ラポールに来てる皆さん、たくさん野菜買っていただいてですね、冷凍してください。はい、
はい、ということで、フードロスについてお伝えしました。それではですね、はい、ここで1曲お届けしたいと思います。はい、ダーレンラブでオールアロンオンクリスマス。ナナコウィーケンドプラスクールチョイス775公開生放送スペシャル、本日は東舞鶴にありますショッピングセンターラポールから公開生放送でお送りしています。さて今日はクールチョイスの脱炭素アクション、食品ロス削減の普及促進についてお伝えしてきました。本日はクールチョイスゲストとして、前半は舞鶴工業高等専門学校の高辻優希くんに、そして後半は FM 舞鶴ジェネラルマネージャーの時岡さんにご登場していただいています。さて時岡さん、よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ですね、今後の何かこう、はい、クールチョイスのこう番組の予定とか、何かこう活動の予定とかありますか。
はい、クールチョイスのですね、この企画はですね、はい、まあ、放送としてはですね、1月いっぱいですね、こういう特別番組を放送していくということで、今年度はやっておりまして、1月はですね、はい、まあ、この先ほど食品ロスのお話なんかもですね結構してたんですけど、うん、あとエコカーのですねお話を結構入れていく予定で、すでに出張収録をですねインタビューさせていただいておりまして、はい、うん、今最新のエコカーってこういうものがありますよっていうようなことをですね、はい、ラジオを通じてお知らせ、していきたいと思いますし、やっぱりすごく今車がですね、はい、どんどん進化してる、
そうですね、
時代でですね、はい、その、まあ、いわゆる電気自動車っていうものがこうどんどん普及していくというふうに言われてるんですけども、はい、ハイブリッドとか、うんうん、PHEV とかですね、うん、まあ、そういうものをですね使うともう本当にやっぱり燃費も良くなるしエコですし、うん、そういう点を車のディーラーさんに伺ってですね、うん、話を聞いたりして、うん、それを放送するということを、うん、まあ、予定をしております。でやっぱり車ちょっと見に行ってですね、最新の車とか見せていただくと、やっぱり運転支援機能とか、うん、まあ、いわゆる自動運転ですね、はい、がどんどんこう取り込まれてきてるっていうのもね見ましたしね、はい、うん、まあ、そういうのもやっぱり技術としてすごく進化してるので、うんうん、皆さん、ぜひですね、お休み中にこう車のディーラーさんなんか覗いて、まあ、今すぐ買わなくても、こういうエコな車があるとか、
新しい機能があるっていうことをですね、ディーラーさんとかで見ていただくと、また次買う、まあ、車買い替えようかなとか思った時にですね、選びやすいと思いますし、
はい、
あと今結構ね、世界的にこう車の納期っていうのがすごく時間かかるっていうふうに聞いてますので、まあ、春にね車新しくしようとかっていう方はもうそろそろ、まあ、あれですし、もしかしたら夏とかにもねなるかもしれないので、早めにこの車が本当に必要な方はね、選んで、でその時はエコカーをぜひ、選んでいただきたいなと、思いますね。
はい、
はい、
ね、まあ、そういった情報も含めこの1月の FM マイズルの放送を聞いていただきたいですね、皆さんに。
そうですね、
はい、ね、あの、まあ、マイズルの放送を聞いていただいて、ぜひ参考に、はい、購入の参考にしていただけたらと、
はい、あと、若者編として、
はい、
高校生によるラジオドラマなんかも放送しますので、
はい
はい、それもまたぜひ聞いてください。
楽しみですね、はい、はい、ありがとうございます。さて、今日の放送は放送終了後にポッドキャストで FM マイズルウェブサイトからお聞きいただけます。関連のリンクも貼っておきますので、途中から聞かれた方はぜひ FM マイズルウェブサイトのクールチョイスのコーナーでチェックしてみてくださいね。さて、そろそろお時間となりました。またぜひご出演ください。ということでですね、本日のゲストは前半の舞鶴工業高等専門学校高辻優希くんで戻ってきていただきました。はい、はい、そして FM 舞鶴ジェネラルマネージャーの時岡さんにお越しいただきました。ありがとうございました。それでは最後に今日の番組の合言葉を一緒にお願いします。
はい、
はい、準備はよろしいでしょうか。はい、はい、それでは私せーのって言いますので一緒にお願いします。
はい、
ではせーの、
みんなでクールチョイス775。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。